もしもし。
はいはい。
テレホン人生相談です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。今日はどのようなご相談ですか？
娘が自殺行為をしまして、はい、本当に死んじゃったんです。それで、
はい、
年齢的にも80、50っていうことを社会では言われていたのは知ってたんですけど、
うん、
ちゃんとしたアドバイスができてなかったのかなっていうのが一つあるのと、
うん、
それから具合が悪くて2週間に1回精神科の方ですけど、
うん、
18の時に発病して、
うん、
もう50歳ですけども、
うん、
40歳ぐらいから入退院を繰り返すような状態になってきました、
うん
うんそんな状態の時に亡くなったので、
うん、
自分の中でどういうふうに処理していいのか、
うん、
そのトラウマな、もうその時は一人しかいなかったんです、亡くなった時に、
うん、
それがふーっとこう思い出されて、
うん、
あまずいまずいと思いながらも、
うん、
夜なんかふーっとした時に、
うん、
その場をこう思い出しちゃって、
うん、
どういうふうにしたら自分自身が、
うん
トラウマにならないのかな、その光景がふっふって思い出すんですね、
うんうん、
で亡くなってまだ1ヶ月ぐらいなんですけど、
うんうん、
そういうのもあるし一人で悶々としています、
うん
はい、
まだ1ヶ月だとねえ
そうですね、うん、なんかこうどうしていいのかなっていうのがあります、
うん、
で本人はやっぱりねあの、うん、そううつの、うつの方の症状だったので、うん、それで2週間に1回は病院に通っていましたから、
うん、
そういうのもあるし、
うん、
どうしていいのか、
うん、
1ヶ月ぐらいなんですけど、
うん、お母さんのご自身の気持ちをどういうふうにしていったらいいのかっていうことですよね。
ふっふっと思い出しちゃうんです。
思い出しちゃうのが
そうです、
うん、困ってるのかな今。思い出したくないよね。
今もう夢を見てるんだっていうぐらいに自分で慰めてます。
うん、
こうなんかこう夢を見てるんだっていう。
夢を見ている。
現実を受け止められないし、
うんうんうん
うん、1ヶ月ぐらいなんですけど、うんね、ちょうど、うん、はい。
うん。あのさお母さんに今一般論を言うのはあまり意味がないし酷かなと思うけれども大切な人を亡くした時に、
はい、
その気持ちがねなんとか収まってくるのってねだいたい2年ぐらいかかるって言われてるんですよ、
はい、ああ、はいうん、まずね
そう
だから主人が20年ぐらい前に亡くなってるんです、
うんうんうん、
それでもう10年ぐらいはあ本当に亡くなったんだなと思えてない自分があるんです、
うん
うん、だけど、まあ、一般的には2年ぐらいはもうそんな行ったり来たりが普通なんですかね
そうそうそう、まあ、皆さん大切な方を亡くしたらすごく悲しいしこれが夢であってくれって思うし、
はい、
どうしたらいいんだろうこれからっていう状態にやっぱなっちゃう
よね、はい、そうなんですそうです、
うん、だからそれをすぐにね、なんていうのかな、直す、元に戻さなきゃいけないわけじゃなくて、うん
はいはい、
お母さんも経験されたね、旦那さんが亡くなった時のようにね、
はい、
ある程度の時間をかけて、
はい、
それこそ薄皮を剥ぐように、
はい、
元の様子、状態にさ、戻っていくんだろうなと思うわけ。戻っていかなきゃいけないわけじゃないしね、またね。それで、
じゃあいいんですね。
そう。で、さっきからお母さんがトラウマにならないように、トラウマにならないようにって言ってるけど、
はい
うん、トラウマって本当は自分で分かってないことのことを言うんですよ
あ、
うん、だから今回のことはもうお母さん分かってるじゃない、
はい
うん、で、
でその時全く一人だったんです、
うん、
それで外出してて、
うん、
あの本当に10時から4時頃かな、
うん、
その場が私と娘しかいないんですよね、
うん、
それはもう本当になんか警察の人にも来てもらったりしたんですけど、
うん、要はあれ か, なんかお母さんお家帰ったらってこと帰ったら見つけちゃったってこと
そうです帰ったら、
うん、
そうですそうですそうです、
うん、
それでその時の光景が
そりゃそうだよ、
うん、
そりゃそうだよ そりゃそうです。うん。それを思い出さないくしようって思ったら、うん、それは大変なことだわ。思い出しちゃうこと、悪いことではないからね、思い出しちゃうことは。
それでね、
うん、
よく昔は、
うん、
躁うつ病の人に対してね、
うん、
そのこと気にしないでとかってこうビシバシ言ってたんです、
うん、
ところが80ぐらいになると最近私の言うことを聞いてるねっていうのがすごい引っかかってるんですよね。
ああ、娘さんがってことね。
そう、昔はそうじゃなかったっていうことで、あ、ふっと80、50の世代っていうのをこういうことを言ってんのかなとか、うん、そういうのもね、うん、よく80、50で年金暮らしで親の年金をこうして働かないでいるっていう、そういうことを言ってんのかなとかね、
うん、
そういうことも思うんですよね。で、昔はこう、
うん、
要するに母親に頼っていたけど、
うん、
その頼れなくなったっていうことをもう言うんですよね。
ちなみにお母さん今おいくつ？
81なんです。
うん、81歳ね。ちょうど80、50だ
と思った。本人は50歳で亡くなった
の、うん。うん、そうなんですね。うん、
だから、あ、それを言うのかなと思って、そういうことじゃないんですかね。
80、50問題っていわゆる世の中で言ってるのは、ニートさんとかさ、引きこもりさんがいてね。
はい、うん、具合悪いですよね。
働けなくて。っていう方がいて、それをまあ親が面倒見てて、
面倒見てる、
で、はい、親が高齢になって、
はい、
面倒見きれなくなったのがどうしますか、それ社会的にどういうふうにサポートしますかっていうのを、行政側というのかな、どっちかっていうと社会側が80、はい、50問題って言ってるっていう、そういう認識だったけど私。
ああ、そうすると、うん、本人もそれも気にしてましたね。
うん、だから
そういう意味で、
そうね、
うん、
もしそれをそうそうそう、お母さんが心配、心配して、うん、そうね、お母さんが思ってるように、
う、
娘さんがそれを見てね、
うん、それは言いました、普段しょっちゅう言ってました。
それはそう感じてらっしゃったのかもしれないね。
あ、そうです、そうですね、うん、それから病気的なものもあるっていう、
うん、
で担当医はその病気から
う
つの状態になったから、
うん、
結局はそういうことも加味しなきゃいけなかったっていうかね。
うん、
うん、
そうか、まあ今いろんなことを思い出したり考えたりしてい らっしゃるということですよね。
そうですね、うん、
それはそうだと思う、うん、じゃあ先生にも聞いてみましょうね、う
ん、はい、
う
ん、はい、すいません、
はい、ではお答えいただきますのは弁護士の野島理恵先生です。先生、はい、よろしくお願いいたします。
もしもし。
あ、すいません、はい、よろしくお願いします。
大変でしたね、それはね、
うん、それで同じ病気の人でね、
うん、
お母さんが躁うつ病の患者、あ、娘さんがいてね、
うん、
お母さんの方が亡くなっちゃったっていうのも聞いてるから、うん、私はもうそれだけはしたくないっていうね、
うん
うん、そういう気持ちでいるんです今は、
うん、そうね、うん、それはそうね、お母さんだって娘さん亡くなったけども、はい、娘さんの分までも頑張って生きなきゃね、それはね、
やっぱりそうですよね、
うん、ねえ、で
娘の分も頑張って生きるっていうことですか、
うんうんうん、でも娘さん何、2週間に1回通院してらしたの？
そうです、そうです。
で病院は近いんですか？どうやって通ってらしたの？
もう1時間はかかるんですけど。
1時間もかかるの、うん、
で時には寛解状態の時は自分で一人でポッポッポッポ行ってたんです。
うん、
でだけど1回か2回かな、薬を私だけもらいに行ったこともあるんです、
うん、
それでもあんまり気にしないでいいですよってことは担当医に言われたので、
うん
うん、それで何月の何日には行ったんですよね、その2週間に1回の時、
うんうんうん
うん、それで虫が知らせたのかなっていう感じなんですよね、うん、なんか担当医にね、
うん、
会ってるんです、それの、うん、
その時は娘さんとあなた様とお二人で通院されたの？
そうそう、もちろん二人で行きました。
車でバスで？
電車で。
電車でね。
電車で、その時その時で様子が違うので、あまり無理しないようにっていうことは担当医に言われていたんですけど。
なるほど、
うん。
今娘さんに対してのやっぱりどんなお気持ちなのかな？悲しい？寂しい？
や、そこまでもピンと来てないんです、うん、事実が。
なるほどね。失ったっていう事実を受け止められないからね。
そうそう、うん、それが受け止めてられないので、
うん、受け止められたら悲しいとかそういう思いが出てくるかもしれないけどね。
そうですね、順番的にはそうなんです。
でもさっきほら娘さんはそろそろお母さんに頼れないんじゃないかって思ってたってね。
そうおっしゃってたけど、それはもう普段言ってました。
言ってたんだ。それでもお母さんとしてもできる限りのことはしましたよね。本当にね、長い間いろいろ病院にも付き添って、お家の中でもねちゃんと見てこられて。
そうです。40歳ぐらいから寛解状態って治ってる状態のことを言うんですけど、寛解状態がずっと続いたから、もう入院なんて考えられなかったのが40歳ぐらいから入退院を繰り返すようになったんですよね。だからそういうのも私気づいて、なんていうのかな、そのこうちゃんとしてればよかったのかな、40歳ぐらいっていろんなものを人生を考える時なのかなとか、そういうのも気配りができてなかったし。
でもそれは後から見ればさ、そういうふうに思うかもしれないけど、やっぱその時はお母さんだって一生懸命ね見てらしたんだし。
そうですね。
後からああできればよかった、こうできればよかったなんて言って自分をこう責めることはないと思いますよ。その時はできる限りのことしてたんですもんね。
精一杯やってましたね。
そうだと思いますよ。でまあね、思い出しちゃうのはそれはまだまだ思い出すと思いますよ。さっきね先生もおっしゃってたけど、でもそれは悪いことでもないし、
ずっと思い出しますかね。
でもさっき旦那様が亡くなられた時も10年ぐらい本当と思えなかったっておっしゃってたでしょ。
そうですね、
ましてや娘さんがね亡くなられたっていうのはそれはなかなか受け入れ、でもそれは当たり前のことですからね。
当たり前ですか、
それはそうだでしょう。それしかもその現場をねたった一人でご覧になったんだったら、それはどんな人だってすごいショック受けると思いますよ。
そうですよね。
それをねたった1ヶ月で忘れられる人なんかいるはずがないと思う。
そうですよね。
だからそんなに気にされない、気にはされるでしょうけど、それは、だけどこれからはほらいろんなそういう思いを抱えながらお嬢さんの分までね、生きていってくださいね。それはね
娘の分もですよね。
そうですよ。ここでねお母さんが気落ちして病気になって入院してたら、娘さんだって心配されるでしょ。
そうですよね。
無理に元気出す必要もないし、無理に忘れる必要もないけど、でもねまさにご自身のおっしゃった通り、ほら娘さんはそういう道選んだかもしれないけども、お母さんはねお母さんでねちゃんと生きていかないといけないですからね。
そうですよね。
でも別にね無理して忘れようとする必要もないし、無理して覚えていようって思う必要もないと思うからね。今は自分はそういう状態なんだなって、まだこういうふうにふって思い出すんだな自分はって、今の自分はそういう状態なんだなってことを確認しながら生きていかれるっていうのは大事なことだと思いますよ。
そうですね。そしたら今すごい心に思ったことは、今は自分のことを否定することもないっていうのがそうですよね。
今までこんな頑張ってこられたんだしね。だからそんな無理されないで、ああ今自分はこういう状態なんだなと思っててください。
わかりました。本当にすいません。ありがとうございました。
ありがとうございます。
今日はね、いろいろお話ししてくださってありがとうございます。ありがとうございます。